マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。暑かったですね、この1週間。東京も本当に25度っていうこの数字は夏日ですからね。25度を超えると沖縄の那覇よりも気温数字高くなっちゃうようなね、まあそんな感じでしたね。私も息子にもう今日は暑いからもう半袖半袖って言って、半袖着せて外出て寒いとか言われて、そうなんですよ、この時期って暑い暑いと思ってても朝晩結構冷えたりとかしてね。そんなんでね、こう脱ぎ着がしやすい洋服が今週はねおすすめでしたけれども、まあでもちょっとねゴールデンウィークにかけてはトーンダウンして25度を超えるっていう日は少しなくはなりそうなんですけれども、まあまあ皆さん体調管理に気をつけてください。洋服選び失敗するとね、この寒暖差にやられることがありますので、はい、くれぐれもお気をつけてお過ごしいただけたらと思っております。さあ、この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。リスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝はですね、紀州柑橘全米農園7代目当主井上慎太郎さんからお話を伺う予定になっております。全米農園があるのはですね、和歌山県有田郡湯浅町というところなんですが、今朝はオンラインをつないで現地からのご登場になっております。実は今スタジオにいい香りがちょっとしてるんですよ。ちょっと皆さん、はい、後ほど楽しみにしていてください。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、今日のゲストですが、紀州柑橘全米農園7代目当主の井上慎太郎さんとオンラインでつながっております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。あ、なんかみかん畑の中でありがとうございます。
バーチャル背景
です。あ、バーチャル背景ですよね。あ、でもご自宅といいますか、ご自身のそのみかんのお写真ってことですよね。それは
そうですね、うちの畑で撮ったみかんですね。
わー、実はですね、私の目の前にものすごくいい香りのこちら、ちょっと大きいサイズのオレンジに近いような送っていただきました。ありがとうございます。なんてジューシーなんでしょう、これ。皮も薄くて食べやすい上に果汁がすごいですね。
そうですね、この時期旬の清見オレンジっていう品種でして、で果汁がとても多いのが特徴ですね。
あ、そうなんですか、うん、もう溢れんばかりの果汁で、もううわ美味しい美味しいって、もうスタジオみんなで大騒ぎしていただいてしまいましたけれども、ちょっとこの時期がずれたものもあるわけですね。この時期はこの種類ということで、
みかんは冬のイメージ多いんですけど、この今の春に向けて3月4月あたりが、まあ、柑橘っていうカテゴリーに考えるとすごいいろんな品種が出回ってきますね。
へえ、そういうものなんですね。今実は和歌山県の、有田湯浅町から、生出演いただいてるわけですけれども、
はい、
有田っていうのは和歌山のどのあたりなんでしょう。
和歌山は縦に長いんですけど、縦に北の方を紀北で、南の方が紀南っていうんですけど、
はいはい、
その真ん中ですね、紀中っていう部分になって、瀬戸内海紀伊水道側、はい、一番西の地域ですね。
西側で海が見えたりするんですか。
はい、畑から見えます。
あ、そうなんですね、うん、田村のみかん、
はい、
この田村っていうのは、うんうん、湯浅町の中の田村じゃなくて、田村の中の湯浅町、ごめんなさい、どっちなんですか。
ややこしいんですよ、村ってついてるって。湯浅町の中にある田っていう地域です。で、田んぼの田は人です。
田っていう地域、
そうなんですよ。昔は湯浅町に入る前は田村で独立してたんですけど、合併とかがあって、湯浅町 大和田っていう風になっていて、ただ僕たちの地域では田村とか、もう和歌山県内とか、まあ、みかんのブランドとしても田村みかんとか、
うんうんうんうん、
田村で呼ばれてます。
あ、そういうことなんですか。あの、そちらでみかん王子という意味を持つい
やもう、ね、
あのね、ちょっとあのお顔皆さんにお見せできないのが残念なんですけど、お声でもね、多分あのかっこよさ伝わると思いますけれども、もうネットでも話題騒然、素敵なねご用紙でもいらっしゃる、あのホームページであのもちろんお写真載せますので、皆さんぜひそちらもチェックして合わせて聞いていただきたいと思いますけれども、今おいくつでいらっしゃるんですか？
今29で今年30になります。
今年30になられる。
30になるんやっていう、はい、
そうなんですね。7代目ということですけれども、はい、7代目ということはもう非常にこの、まあ、有田みかんを、まあ、代々こう受け継いできている。で、生まれた時からも、はい、あ、僕は有田みかんの田村のみかんの家に生まれたんだっていうような感覚だったわけですか？
そうですね、あの、その僕たちの田村の地域住んでる人のほとんどがみかん農家でして、あの、僕も小学校の同学年、学年7人しかいないんですけど、7人のうち6人がみかん農家の
素敵。お一人何だったんだろう気になっちゃいます。
その一人はそのみかん運ぶ運送業者の。
あ、そうだったね。やっぱりみかんに携わってらっしゃるそうそうそう。あ、そうですか。それはいいですね。
で、あの、ゆくゆくはやるのかなっていうイメージはありながら、まあ、ちょっとみかん以外の仕事もやりたいなとか子供の頃考えてたんで。
あ、そうだったんですね。
結果今に落ち着いてるんですけど、
うんうんうん、あの、初代がみかん作りを始めたのはなんと200年以上前なんですって。は
い、以上農園の名前が全米農園、あの、先ほど紹介していただいた農園なんですけど、
はい、
あの、全米っていうのが初代の名前でして、初代が井上全米から、うん、今僕で7代続いてまして、
はい、
初代の全米がやりだしたのが、まあ、江戸の後期の頃で1803年っていうのが残ってたんで、
う
ん、200年で、はい、
うわ、すごいですね。1803年、まあ、その頃からもうみかんを作られている。いや、初代はなんか大変苦労されて開拓されたんですって？
もう伝え聞く話でしかあんまり知らないんですけど、もともと全米自体も本家が同じ地域にあって、うん、でそこから独立したっていう形でして。
ああ、そうなんですか。
そうです。で、そのタイミングで、あの、まあ、80R っていう、まあ、面積を自分で開墾して開いて、
うんうんうん、
みかん作り、まあ、その時にしたらかなり広い方の面積だったみたいですね。
あ、そうなんですか、はい、あの、なんでそのね、7人いる小学校仲間みんなみかん農家っていうぐらい、その場所は非常にみかんが育ちやすいということですよね、はい、つまり、
まあ、昔からそれこそうちは200年ですけど、この有田まで地域を広げた時に、この有田みかんの産地は400年の歴史があって。
あ、そうなんですか、はい、
で最近日本の良い産にも登録されたりだとか、
ま
あ、そういう歴史的にも価値のある地域で、うん、やっぱりそれが今もみかんを作り続けてるっていうのは、
うん、
みかんの産地の前に適地だったのかなっていうところかなと思いますね、
うんうんうんうん、やっぱり実際に、あの、継がれてみて、あの、みかんにとって、あ、こう、今日みかんいいぞみたいな、そういう気候だったりとか、そういう やっぱ肌で感じるものあるわけですか？
そうですね、うん、あの、でもすごく難しいなと思って、やっぱり、
うん、
天候に左右される部分は大きいし、海が近いので台風の被害とか影響も起きやすいの で、
で、ね、
あの、難しいけど、
う
ん、やっぱり段々畑があったり、うん、あの、日当たりがいい場所だったり、うん、暖かい場所だったりっていう好条件には恵まれてるなっていう、
うん、はい、そうなんですね。でもその7代目を継ぐっていう風に決意されるまでには、ね、まあ、いろんな葛藤がやっぱり終わりだった、ね、
話したら長くなるんですけど。
あ、いい、じゃあ話してください、ぜひぜひ大丈夫です。
あの、そうですね、僕ちなみに3人兄弟の長男でして。
あ、そうなんだ。
で、下に妹弟っているんですけど、
ええ、
もう地元の中学校高校行って、大学は県内の和歌山大学っていうところの観光学部っていう全然農業と関係ないところに、うん、僕自身もその農業はいずれやらなあかん、うん、なっていう、まあ、産地の雰囲気やったりとかも思ってたんですけど、
うんうん、
ちょっと違う仕事というか、うん、世の中知りたいなと思って、全然違う観光学部、その中でグリーンツーリズムっていう緑の観光みたいに書いてるものがあって、
はい、
で、なんだろうって思ったら、うんうん、まあ、それは農業とか農村に目を向けたような話であって、
うんうん、
で、まあ、いずれはと思ってたんで、まあ、ちょっと 話聞きたいなと思ってその研究室に入り、
うん、
で入ったら、まあ、農業も作って売るだけじゃないっていう、いろんな人を巻き込む力もあるし、
うんうんうん、
伝えて喜んでもらえることもあるし、
うんうん、
結構面白いなと思ったんで、うんうん、そこでまた農業見直すきっかけになって、
うん、ああいいですね。じゃあそういったことを自分もなんか農家でやっていけるんじゃないかみたいな、なんかアイデアをいただいたって感じですか？はいはい、
そうですね、うん、あの、まあ、僕も学生の時に北海道とか長野とか、いろんなところで農家民泊させてもらったり、農作業経験があって、うんうん、で学生時代の思い出ってすごく僕は今にも生きてきていて、
うんうんうん、
で僕が農家になったら学生の時に農業の現場を知ってもらえたらいいなと思って、うん、大学生と何かできないかなとか考えるようになりました。
なるほど。しかしすぐには継ぎませんでした、
う
ん、
ですね、
すぐには継ぎませんでした。その先は次回へ続くという感じで、はい、ちょっと来週またお願いしてもよろしいでしょうか？すいません、時間が来ちゃったので、はい、また来週お願いできますか？
はい、もちろんです。
はい、はい、ありがとうございました、今日のゲスト、紀州柑橘全米農園7代目当主井上慎太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は紀州柑橘全米農園7代目当主の井上慎太郎さんからお話を伺いました。もうね、皆さんお声でも井上さんの素敵さが伝わったかと思います。ね、なんかちょっとキュンキュンしていただけたかと思いますけれども、ぜひ来週もまた楽しみに聞いていただけたらなと思っております。さあ、この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。番組へのご感想やご質問、その他どんなことでも大丈夫でございます。はがきの方、郵便番号 105-8002文化放送アグリの時間まで。メールアドレスはagri@joqr.net agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れの時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。